まっこと人物辞典
第489ページです。
今日は清志工人清張寺鉄斎美術館学芸員の細利若菜さんです。細利さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
お願いします。
鉄斎美術館というのは宝塚の人はよく知ってるんですけどね、知ってました？
あのホールズ&ギャラリーズでね、
展覧会のね、ご紹介するんですけど、鉄斎美術館自体についてちょっと一言説明していただきましょうか。
いいですか？
はい、先生、鉄斎美術館は清志工人清張寺というお寺の中で、お寺が運営している美術館になります。専門美術館でして、近代文人画家の巨匠と言われている富岡鉄斎の作品を、収蔵していて、それを皆さんにご紹介している美術館になります。
何点ぐらいありますの、作品は？
そうですね、作品と資料も合わせると、2000点以上、もっと、もうちょっと数えられてないぐらいにはなりますね。
それを定期的に特別の展覧会をするときに展示されるのは何点ぐらいずつです、平均したら？
そうですね、今ちょっと大きい会場を休館してて、別館資料館というところで展示しているので、お軸がかかるのはだいたい6点前後ぐらいで、ちょっと小さい会場にはなっています。
そんな美術館なんですけどね、そこで学芸員として働いてられるということなんですが、美術館の学芸員というのは、そんなにどこにでもある仕事ではないですよね。いつ頃からそんなことしたいと思ったんですか？
そうですね、学芸員になりたいと思ったのは高校の進路を決めるときに、そういう方向に行きたいなと漠然と思ってたのはありました。
大学行くときではなく高校に行くときということですか？
高校から大学に進学で大学選ぶときに。
なんでまたそんな、そんなみたいなあれだけどちょっと珍しい仕事ですやん。
そうですよね、で
高校生があんまり大学行ってで、歴史なんかの勉強してて、さあ就職のためには、そしたら図書館の司書か、教職か学芸員の免許を取ろうかないうのはありますけど、高校時代からのちょっと珍しいですね。
そうかもしれないですね。
学芸員という職業を知ったのが私も高校生ぐらいかもしれないですね。それまで学芸員さんという職業を知らなかったかもしれません。
ね、普通ね。
ご出身は宝塚なんですか？
出身は隣の川西市。
川西市、
でずっと育ちました。
あ、そうですか。で川西でもう お育ちになって、で高校生の時に、
高校はどこでした？
高校ですか？緑台です。
川西緑台言ったら古田選手のどこかね、野球の。
野球の、そうですね。
古田敦也さん、
あ、
そうなんですか？あ、そうなんですね。
で野球の道行こうとは思わなかったよね。
さすがにそうですね。
で歴史がお好きやったのか美術がお好きやったのか。
もともと歴史が、好きで、
大学は史学科に行こうということやけど、仕事としては学芸になろういう風に高校で。
そうですね、まずそれでもそんなに学芸員の仕事をよく分かってたわけでもなくて、なんかこういう歴史に関わる仕事をしたいなと思って、学芸員っていうのがあるんだなぐらいの、本当にざっくりとした。
で高校の先生からのアドバイスとかそういう面でもなくて、自分で考えられたんですか？
ではなかったですね。
そうなんですか。
それで、そしたら歴史好きで歴史の方向に行くと、歴史何を勉強しました、大学で？
私は、民族学をしてましたね。
民族学、
特にどういう、
こうどの地域のというか。
大学が京都の方だったので、
どこです？
仏教大学ですね。で、その時に民族学で、京都に愛宕山っていう山があって、皆さんこう毎月お参りするような山があるんですけど、そこの信仰にすごく惹かれて、そういうお参りする人たちにこう聞き書き調査みたいなのをすることをしてました。
愛宕山やったら京都の町の西北の外れやね。
そうですね、
西の方。東北に比叡山がある。比叡山より愛宕山ちょっと高いんでしょ。
そうです、そうです、
そうなんだ。
で京都の人はよう参るし、だから上方落語にあるやんね、愛宕山の上から瓦家投げて、瓦家の代わりにお金投げるんですよ、お金持ちが。
そういう話があるんですね。
それを取りに行くねんけどね、そんなもん ほらほら傘差して飛んでいくわけというあれ何十代目
もう愛宕山っていう名前だと思います。
古典名古屋愛宕山やのね。
へ
そこへのお参りなんかの民族を研究してられて、
はい、
で愛宕山自体あれ神さんです
か。あ、ね、そうです。今は神様神社ですね、愛宕神社、ね、
うん、
はい、
で仏教大学で、
はい、
仏教民族ではなくて神道みたいな、まあ、分かれ目あれへんわけやけどね。
まあまあね、
愛宕神社もともとお寺だったので、
うん、あ、そう
そういうところもあって、
うん、へえ。
それでそのやっぱり高校時代から漠然と考えてた仕事としての学芸員にもう順調になっていけました。
いや最初は違う仕事に、あの大学院出た後は、うん、学芸員ではなくて、あの市の市史編纂室の方に行ってたり。
なんで学芸にならへんかったんです
なかなか簡単になれる道ではなかったので、
枠がなかった。
そうです。なんていうか、まあ、あの募集もあったんですけど、やっぱりなかなか受からないっていうのもあって、でもやっぱり、うん、歴史関係の仕事他にもと思って、あの一度入ったのがその市史編纂室。
市の歴史どこの市史です。
滋賀県の東近江市というところです。
でそこではどんな仕事をしてました。
入った時がちょうどその志士の近代編をこれからもう発行する直前っていうところだったので、うん、まあ、構成をずっとしてたりっていうところから、最終的にはあのその地域に残ってるあの資料調査、あのいろんなあの自治体が持ってる文書調査みたいなのをずっとしてました、
う
ん
うん、東近江市というとどの辺になりますの。
あの古東ですね。
古東三山の辺。
そうですね、
あれは東近江市ですか。
はい、そうです。
永平寺とか、
はい、永平寺とかが東近江です。
石東寺の石の塔もあるんじゃ。
石東寺、
石東寺、石の塔の。
あ、石の塔、はい、そうですね、ね、はい、
そうですね。ああ、だいたいあの辺分かって
ます。古東にあるんですね。
琵琶湖の東ですね。
うん、でそこで獅子編纂。
何年ぐらい獅子編纂やってられました。
いたのは結局1年。
あ、へえ、
もうそれはなんで。
就職先が見つかった。
はい、テッサイ美術館の募集があるって聞いて、
うん、
で受けさせてもらうことになって今
ほな合格してしまった。あ、選んだ。いやいや順調やんね、
まあ、順調といえばそうですね、うんうん、でもやっぱ学芸員さんの募集って毎年あるわけではないんですか。
そうですね、まあ、空きができた時に募集があったりとか。
テッサイ美術館なんで空きができました。前の人がやるの。
空きというか、そうですね、あの引き継ぎっていう形で、その時はあのちょっと紹介っていう形もあったんですけど、うん、はい、それでもともとアルバイトでお世話になってたことがあったので。
そうなんですね、
はい、
それは大学生の時代ですか。
そうですね、大学院生の時代
に、まあまあ、帝裁美術館とはもう関わりがもともとアルバイトであって、あ、
はい、
あで募集があるんだよっていう話を聞いて、
はい、
受けたという。
だから取った。さっき、まあ、よかったですよ ね。その川西、今お家は川西市ですか。
はい、そうです。
もう清志工事にすぐやんね。
ああ、そうなんですね。
うん、阪急電車にね。で今まであの手裁美術館に勤めて何年です。
7年目になると思います。
そうするとその間にいろんな展覧会やりました。
そうですね、まあ、途中からあの展覧会、あの自分のところの展覧会担当させてもらう機会も増えてきて、で一度だけあの手裁の生誕180年記念の大きい展覧会を兵庫県立美術館で、
あ、へえ、
共催で、それが本当に私が入って最初の時にちょっとあの下っ端でお手伝いさせてもらってた。
うん、一番思い出に残る展覧会ってそれですか。
そうですね、
うん、
最初その入ったばっかりっていうのもあるし、大きいっていうのもあるし。
そうですね、
ね、そうそうね。その他に今までいろいろ企画された展覧会で、
はい、
一番思い出に残ってるものってあります。手裁美術館での。
そうですね、私が担当させてもらった中では手裁の旅の展覧会をさせてもらったことがあって、
うん、
私が多分2回目か3回目の時だったんですけど、はい、やっぱ自分がこう歴史で民族でこういろんなところを訪ね歩くのが好きだったので、
うん、
まあ、手裁が訪ね歩いて描いた作品っていうのを集めた展覧会をしたいっていうのが一つ入った時の目標にあったので、
うん、
それを初めて達成できたのがの手裁の旅っていうタイトルのものでした。
やっぱりそう一つの展覧会をこう作り上げるのってこう大変なんやろうなと思うんですけど、こういろいろなこう なんていうんですか、葛藤じゃないですけど苦労もあったじゃないですか。
そうですね、やっぱり自分歴史ばっかりやってたので、うん、歴史的に面白いなと思う作品ばっかり集めると、
うん、
逆に美術的にそんなバランスを取るのが難しくって、ね、そこはやっぱり先輩方にいろいろ教えてもらいながら、うん、あのこっちの方がいいんじゃないか、あっちの方がいいんじゃないかっていうバランス取るっていうのがやっぱ最初の大きな課題でしたね。
帝裁美術館今学芸員さんって何人ぐらいおられます
か、ね、私だけです。
あ、そうなんですか。
そう、はい、入られた時のもう一人だけやったんですか。
入った時は先輩が2人、はい、いました。
それが一人だけになってしまって、
はい、今ちょっと会場が小さいっていうのもあって、はい、
でもそれでもね、それやったら責任も大変ですけど思うことがまあできて、ええ面もありますよね。
そうそうですね、やりたいことをまあ中心に進めていけるかなっていうのは、まあ、もちろんあのいろいろ許可をもらってですけど、
決済の旅の作品でね、あのこれはすごいなという作品ありました、なんか、
うん、やっぱりあの一番はあのうちの代表作でもある富士山図屏風ですね。鉄斎が実際に一度だけ富士山に登ってるんですけど、
うん、
まあ、その実際の経験プラスあのいろんなあの先人たちが描いてきた作品とかあの書籍からあの集めたものをこう作品に集大成で描いてる大きな屏風なので、ちょっと他の作家にはないようなあの本当独特な世界観がある作品で魅力的ですね。
富士山登ったことありますの。
鉄斎に憧れて登りました。
すごい。
やっぱりその鉄斎の描いた富士山のイメージと合ってました、
はい、そうですね、やっぱり火口のところっていうのが、あ、これが鉄斎が描いてた火口なんだなっていうのを実際に見て、やっぱりその勢いとか力強さっていうのが体感できましたね。
うん、あの山上のお鉢というのはすごい大きい、
そうですか、うん、
で真夏でもちょっと雪が残っとったりする、ね、
そうですね、
壁のところにね。
うん、
で、あの予想以上に反響があったというか評価された展覧会みたいなのあります？
予想以上に良
き人が来たとか。
あ、でもやっぱりあの皆さん関心があったんだなと思ったのは鉄斎と清光人っていうテーマで展覧会した時、やっぱり皆さん清光人で鉄斎美術館があってもなんでこんなところに京都の鉄斎の作品があって思われるので、うん、それをちょっと紹介できる展覧会できた時がやっぱり結構皆さん関心持ってあの楽しんで帰ってくださったような印象、う
ん、あの光人さんの前の住職さんが仲良かったかなんか、
ね、そうです、先々代ですね、
うんうん、
大正時代で鉄斎の晩年に交流があって、うん、その時に直接作品を数点
十
数点、はい、送ってその後に自分でコレクションを集めて今に至っていると
。なんでやろうなと思ってたんですけど、よく、ね、やっとスッキリしました。
いや、その辺がね、なんで光人さんに鉄斎美術館がね、思ってる人よくね、ありましたよね。で、あの清光人清張寺はあのこの鉄斎美術館に入館料として払ってるお金を結構宝塚市に寄付されとんね。
あ、はい、
うん、
そうなんですか、
うん、
そうなんですよ、
あのその管理とか文化財の管理とかに使われるわけではなく、
違う違う
作品の、
うん、宝塚市ももう豊かに財源があるわけないでしょ。
うん、
だから図書館で高い本なんか買うときはこれ使ってください言うてね。
そうですね、はい、
だから宝塚の中央図書館の中にあの聖光文庫を置いてね、
はいはい、
その光人さんの寄付であの集めた本を置いてある部屋がある
んです。あ、そうなんですか、
うん、
じゃあ宝塚の方よくご存知の方多いかもしれない
ですね。宝塚だけじゃないし、やっぱりかなり高価な美術本やから、あの美術に関心のある人は宝塚の中央図書館にそれを見に来る人多いんですよ。
あ、なんか
そんなもっと PR せん
ありがとうございます、全部言っていただいて本当にあの多分普通の私立図書館では置いてないような専門図書をずっと置いてて、はい、まあ、今もあのちょっとずつですけど新しい本とかがあったらそういうのを入れてしてて、
うん、
であと展示コーナーもちょっとあるので、そういうところで宝塚の歴史をご紹介してたりとか、鉄斎美術館とも1年に1回あの共催展をしてるので、
はい、
鉄斎も見てもらえるような機会があったり、
うん、そういう場所です。鉄斎美術館の建物を聖光殿言うんですかね、あの
本
館
ね。あ、そうですそうです、
聖光殿と
聖徳太子の聖
に
光
に聖光殿、うん、
その聖光殿を取って、
うん、
宝塚市立中央図書館の中に聖光文庫いう、
うん、
そのコレクションがあるんです。
はあ、
まあ、 そんなとこで働いてられるわけですけど、あの今あるいは間近に行われている展覧会はどんなんです？
はい、あのちょっとさっき自分が思い出あるっていう展覧会で旅を紹介したんですけど、
はい、
まあ、それのちょっとリバイバル版というか縮小版みたいな感じで、うんうん、現在はあの鉄斎歴訪の旅という展覧会を、
もうまさに旅です本当に
11月の10日から、
あ、昨日から
後期が始まるんですね、
はい、ちょうど昨日始まったところ
です。12月20日まで、
うんう
ん、この中の作品の見どころいたなんです。どんな作品が特に見てほしいなと。
そうですね、後期の展覧会はあの鉄斎は明治時代に生きてたんですけれども、
はい、
あの尊王思想がかなり強くって、まあ、当時そういうその南朝の中心と言われる楠木正成やあの新田義貞だとか後醍醐天皇をあの検証するっていうのがすごく大きい時代の流れであったんですけど、鉄斎も同じようにしてて、まあ、そういう南朝の検証、鉄斎の南朝の検証が見られるような作品をちょっとあの数点ですけど、
具体的に言うと南朝の吉野かどうか行ったみたいなんですか？
あ、そうですね、吉野に行ったりです、
うん、
たりあの千早赤坂村だとか、あとはあの関心寺、
河内長の、ね、
関心、はい
ですね、の絵がありますの。
今展示している作品だと河内長野の南ピアンというお寺が、うん、天寺が、もともとは天寺だったお寺があるんですけど、
う
ん、そこを描いた作品を展示していますね。
鉄斎とともにこう旅をするようなね、
そうですね、
いろんなお話伺いたいんですけど、もう時間がなくなってしまったんですけど、最後にあの、はい、細里さんご自身の将来の夢みたいなどんなんですか？
そうですね、まあ、あの今やっぱり鉄斎の研究をずっとしてるので、
うん、
ただやっぱり鉄斎がまだあのファンの方はたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱ一般になかなかちょっと今の方々に浸透してないなっていうのがやっぱり課題に思ってるので、こう鉄斎をもっと今の時代にビッグネームにできる、
広めたい、
はい、いつに、うん、まあ、少しでも貢献できるような仕事をこれからしていただきたいなと。
ぜひぜひ頑張っていただきたいですね。
はい、ということで今日のまこと人物辞典、清志向人成長寺鉄斎美術館の学芸員細里若菜さんでした。細里さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。